考と感情の取扱説明書。この番組では丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるようなティップスをお届けいたします。はい、今日は13回目の配信になります。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
夏はいかがお過ごしですか？
なんか夏が来ないよね。
来ない？
だけどどっか行っちゃったよね。
あ、行っちゃった？
行方不明じゃない、夏が。
行方不明で、あの水戸は今日帰ってきました。
あ、ほんま？
はい。
お、なんかチューブの歌が似合いそうな感じ。
何の歌？ちょっと世代的にちょっと先かな。チューブの歌。
俺らそんな世代的に出てるか？
一緒だけどチューブ通ってないな。
あ、そう。
うん、
チューブの道は通ってないん
や
な。
道通ってなくて、
まあまあ、
うん、
俺もそんな通ってないけどな。
そうなんですね。
寄り道してみただけで。
なんか今日暑いですよ、こっちは。
ほんま。
うん、
こっちは曇天やわ。
あ、そうですか、うん。なんかこの一応子供も夏休みでこの期間いて、
はあはあ、
で なので私にとってなんか自分は仕事してるけども一応夏休みみたいな感じなんですけど、
はあ、
ただ今このご時世でどこも行けないから、
はいはいはい、
なんかほとんど家にいるんですけど。
なるほどね。
そう、でなんか、ね、この期間あの初めてスタジオで1週間お休みいただいて、
うん、
結構私休みが苦手な人だったからあんまり長い休み取ってなかったんですね。
はいはいはい。
で1週間休んでみて、
うん、
なんかね、休みって大事だなってすごい思いました。
いい気づきだね。
うん、あのお猿さんも言ってませんでしたっけね、人はなんか休まなきゃダメだみたいな。
いや、そりゃそうでしょ
う。うん、なんかすごい一回そのやらなきゃいけない仕事とか、
うん、
タスクとかなんかその辺が一度中断されることによって、
うん、
なんかね、頭の中がすごいすっきりしたし、
はいはいはい、
改めて、
うん、
なんて言うんですかね、ちゃんと思考できるような状態に整えられた、
うん、ああ、なるほどな。
うん、
まあやっぱ暇というかな、
はい、
世話しなく生きてると見えないものやっぱあるから。
そうそう、それよく言ってたじゃないですか、お猿さんが。
そうそうそう、
あ、このことなんだと思って。
あはは、そうなんですよ。
そう、楽しかったです。
だから意図的に暇を作らんとな。
そう思いました、本当に侮れないこの暇というものは。
ですよ。
はい、なんかその本当にちっちゃな発見が、
うん、
本当に本当にささやかな発見だらけだったんですけど、
お
なんか例えばうちここ最近自動掃除機、
ルンバみたいなやつ、
ルンバみたい、そうそう、ルンバみたいの導入したんですよ。でああいう家電系って最初こう買ってきても、うん、なんか使い方まだ分からなかったり、
うんうん、
メンテナンスの仕方も分からなかったりして、
うん、
馴染まないじゃないですか。
うんうんうん、
で説明書ちゃんと読めばいいんだけど、なんかそれもめんどくさいし、
うん、分かる分かる。
でやりながら覚えていくじゃないですか、
うんうん、
でそれもあのゴミ一回お掃除してもらって、そのゴミのフィルター外して、あのゴミが入る何だろう、うん、箱みたいのがあって、
うん、
でそれを外してゴミ箱に入れる作業で、そこからまた戻していくっていう作業を、私いつもなんか迷ってたんですよ。
どういう意味？
何回やっても手間取ってたんですよ。
ほう。
なんだけど、この休みの期間にそれをちゃんと丁寧にやってみたのね。
うんうん、
そしたら仕組みが分かったの。
おうおう。
そしたらもうそこから手間取らなくなったんです。
はい。
でこれってちっちゃな話なんだけど、こういう無駄がいっぱいあったなっていうことに気づいて。
うんうん、ああ。それはさ、
うん、
なんか目の前の他のいろんな雑務に追われて、
はい、
その掃除機と向き合う時間がなかったってこと？
その通りです。
違うな、向き合う時間じゃないな、向き合う精神的な余裕がなかったんか。
そっちだね、そっちですね。
あ、そうやな、
うん、
まあまあそれなんか分かる気はするな。
分かります。
うん、
なんかバタバタバタバタこれをやりながらあれをやって、そのなんか同時にずっといろんなものを進行していくから、
うんうん、
一個ずつとちゃんと丁寧に向き合えてなかったんですね。
はいはいはいはい。
でも多分丁寧に向き合った方がなんか一見時間かかりそうなんだけど、
うんうんうん、
長い目で見るとその方が早いってことに気づいたんですよ。
なるほどなるほど。
そうとか
俺もさ、うん、あのこの音声収録を今日26やっけ、
今日16、
26
やっけ、あ日にちね26です、はい、うん、
26の午後からって言ったやん。
はい、
それは26の正午12時ちょうどで、
うん、
あの9月議会の一般質問の内容の通告書を出さなきゃよかったのね。
あそうなんだそうなんだ。
そうまあだから今日午前中に出してんけど、
うん、
なんかそれをやり終えてへんかったらそわそわすんねん。
だよね。
こういうさちょっと話を深めようぜっていう時に、
うん、
このそわそわ感はそぐわないから。
そうね、
うん、だからまあ今日の午後以降、まあ明日とか、はい、
うん、
っていうスケジュールにしてっていうお願いをした。
あそれすごい大事ですよね。
うん大事だと思うわ。
じゃあだってそこのスケジュールは自分で組み立てられるから、
うん、
なんかちゃんとこのラジオに向き合うための環境は意図的に作れるじゃないですか、
うんうんうん、
だからやれることはちゃんとしといた方がいいなっていうのがありますね自分も。
そうやな。
うん、
でさ、さっきなんかミファが言ってたのはさ、なんか掃除機の構造が分かった言ってたやん。
そうね。
やっぱな、その何でもそうやと思うねんけど、
うん、
その構造を理解せえへんかったら、
うん、
再現性が取れへんのよ、
うん、
でその構造をちゃんと理解しようと思うとやっぱちょっと時間がかかんねんな。一回
かかります。
ちゃんと向き合わなあかんやん、
うん、
一度、
うん、
じゃあそのちゃんと向き合うっていうことを重ねていったら、ミファが気づいたようにすごいこう人生が楽になるというか、無駄な時間が減る、う
ん、本当にそうですね、
うん、で構造が分かってへんかったらやっぱ同じようなミス繰り返すしな。
その構造をちゃんと知るためにやっぱそれなりの時間が必要だし、さっきのその精神的にもちゃんとそこと向き合うような状態に整えなきゃいけないから、
うんうんうん、
やっぱり片手間じゃできないじゃないですか。
そうね。
そう。じゃあそこ大事だなって思いました。
ああ。
だからやっぱりなんだろう、早くやりたいとかそのいっぱい成果出したいっていうのであれば、なんか逆みたいだけど一個ずつ丁寧にやるっていうのがなんかもう一番早いんじゃないかなっていうふうに、
うん、そうやね、
うん、思いましたね。
例えばさ、去年の今頃、え、なんかあの俺講座の収録してたやんか。
はい、一緒に
やったやつ、うん、それが新型コロナウイルスのパンデミックに関してやってたやん。
はい、やりました。
あの時にめっちゃ勉強してんや、俺は俺なりにな。
あ、そうだ
った。のウイルスとは何かとかさ、
うんうんうん、
そうすると未だにさ、やっぱその時の知識ってあるわけ で、はい、でしかも構造的に理解したから、
うん、
もうそっから特に勉強せんくってええわけやん、
うん、
でパンデミックはこんだけ続いてるけど、まあその時得た、知識なり考え方っていうのがまだ生きてるから、うん、まあ、楽よね。
楽ですね、そこからは。
うん、
うん、
やっぱ構造やで。
そこですね。
うん、
なんか小手先の情報とかそういう枝葉の部分だけじゃなくって、もし自分が何かこう知識深めたいとか、うん、この先やっていきたいことがあるんであれば、先にめんどくさいようだけど構造をちゃんと知っておくと、うん、後がすごい楽だし無駄がないですよね。
そうそうそうそう、
うん、
でミファが今回見つけたような掃除機の構造っていうのはさ、
はい、
もう目に見える物体の構造やん。
そうですね。
でそれはまあそれなりに理解しやすいと思うんやけど、うん、俺らが普段取り扱ってる思考と感情ってさ、
はい、
目に見えへんからな。
そうなんですよね。
でもそこに構造がきっとあると俺は思ってるし、
うん、
それをこう紐解いていくのが楽しいからやってんねんけど、
うん、
この目に見えない構造が見えるようになってくるとグッと楽になるよ
ね。そうですね。 なんかすごいこのお猿さんとの学びの中で少しずつそこが見えてはきていて、でもまだわからないところもあって、でそこが見えないんだけどいろんなことをあの手がかりに探っていくのがたまらなく楽しいです、
楽しいよね。
はい、なんかその今日感情の中でも感情っていうかその自信を持つこと
ほうほうほう
にちょっとあの着目していきたいなと思ってるんですけど、あの私の周りで最近すごく生きるのが楽になったっていう子がいて、
ほうほういいじゃん、
そうで私にとっても大事な子だから、すごく嬉しかったんですね、で楽になったの本当良かったねって話をして、でもなんで楽になったと思うって聞いたんですよ。そしたらあーってちょっと考えてて、あ多分自信がついたんだと思うって言ったの、でその時にあそうなんだと思って、やっぱりなんだろう自分に自信が持てているとかっていうのは、あのすごく大事なことだと思うんですね。で自信持ってるからって言ってその胸張ってめっちゃ威張ってるようななんか偉そうな態度の自信じゃなくって、本当にそのままで自分はいいとか、あとなんかその体験を通して、こうすればこうなるっていうのはなんとなく頭で描けるようになってるとか、なんかそういう状態っていうのはこの間のちょっと話した自己肯定感の話もあるけど、やっぱ自信がないと物事こう歪んで見ちゃうっていうか、
そうやな、
だなって、その自分もそうだったし今もそういう時あるし、だからやっぱり心を健康に保つためにはある程度自信をつけるってすごい大事だなと思って、今日はその話をしてみたいと思ってます。
はい、
はい、なんか未だにやっぱり自信がある日とない日とかもあって、でない日だと例えばレッスンの人前に立った時も、なんか余計なものをくっつけて見ちゃうっていうか、なんかそのお客さんの行動一つ見ても、こう目がちょっと泳いだらあれ今つまらないかなとか、集中力切れてるかなとか、なんかもうこのネタ飽きちゃったかなとか、そういうなんか事実でもないものをめちゃくちゃくっつけて見ているんですよね。でそうするとなんか不安だから、なんか堂々ともできないし、なんていうのかな、こう後ろめっちゃ振り返りながらやってるっていうか、キョロキョロ大丈夫みたいな、そのまんまのナチュラルな自分でいけなくなっちゃっているなと思って、でも多分なんてことないことでただ自分が歪んで見ちゃってるだけなんですよね。でもそういうふうにそういうことを積み重ねちゃうと多分成功体験がなかなかできなくなるから、なんかさらにパフォーマンス落ちるし、どんどん自分で自分の首絞めるようなことになるじゃないですか。
そうやな、
だからやっぱり自信をつけるとか自信持った、自分で人前に立つってすごい大事だなと思って。
そうやな、まあ自信な、自信ってどうやってつけんねやろな。
私はやっぱり体験すること、
なんかよくさ根拠のない自信があるとか言う人おるやん。
います。
それはまあまあそれによってこう勢いづいたりとか、いい側面もあるんやろうけど、俺なんかその根拠のない自信っていうのが怖いねんな。
なんかそれこそ再現性はないわけじゃないですか。
再現性、まあ根拠がないということはそうなんかもな。なんか足元を固めてない気がするねんな、根拠がなかったら。
ないとね、そうですよね。
特に俺はこうロジックで動く人やからさ、やっぱ根拠を大事にしたいから、根拠がない自信っていうのは俺の中で自信じゃないね、もう、
そうですね、
勢いでしかないっていうか、だからやっぱあれかな、俺の場合自信っていうのは実績かな、自分がやってきた、まあ実績という言い方したら大げさかもしれへんけど、過去やってきたことの事実を 積み重ねるだけかな、
うんうんうん、
それがなんか自信になってくるような気はするね。
うん、やっぱりその私もそうだし、お猿さんもあの根拠のない自信を持つようなタイプではないと思うんですね、
うんうん、
でも人によっては本当になんかそのアスリートの子とか見てても、
うん、
根拠ないけどなんかガンガンいける子とかもいたりして、
うんうんうん、
でもそこになんか理屈がないとダメな子もいたりして、
はいはいはい、
なんかすごい分かれて、逆になんかあまり頭で考えないこの方が強かったりもあるじゃないですか、
うんうん
うん、そういうケースも、
うんうん、
だけど自分はそれだといつまでたっても不安なタイプ、
はいはいはい、
かなっていうのはありますね。
あともしくは根拠がないって言ってる子も、
うん、
ただ単に言語化できてないだけであって、
うん、
こうなんとなくそのぼんやりとした根拠があるのかもしれへんね。
なるほどね。
うん。
うん。まあ、
俺らは言語化することによってより頭の中を明確にしてさ、
うん、
すっきりとさして前に進もうとするから、
うん、
まあ、それをこだわる人たちやけど、
うんうん、
世の中当然ね、そうじゃない人もたくさんおるわけで、
うん、
まあ、そういう人の根拠のなさっていうのは実は言語化してないだけっていうことかもしれん。
そっか。言葉にできなくても感覚、うん、体でも捉えてるとか、
そうやな、
なんか体にいっぱいデータが詰まってるっていうか、
はいはいはいはい、
それで自信につながってる人はいますね。
うん、いると思うわ。
なるほどね。
そういう場合それを言語化してあげたらさ、
うん、ま
あ、こっちがしてあげるというか言語化するお手伝いをして言語化された時に、
うん、
多分それは再現性が上がると思うね。
上がると思う。
自分の特徴がより深く理解できることになるわけやから、
うん、
トランプの時はこれをやったら私はあの元通りに戻れるとかさ、
うん、確かに、
それは再現性上げるよね。
なんかどんな人でもやっぱり波はあると思うから、その、
うん、
いい時はもちろんその感覚でいけると思うんですけど、
うんうん、
落ちた時にその言葉がすごい助けになりますよね。
なるよな。
うん、
あ、
あるな。
でよくあるのがさ、
うん、
そのまあ、自分の特徴を言語化して、
うん、
こういう、まあ、例えば落ち込んだ時はこれするとかさ、調子悪い時はこれするとかって、うんうん、まあ、自分なりの、 その、まあ、自己理解っていうのかな、
はい、
まあ、自分の取説やんね、
うん、
それを見出した人がさ、
うん、
他の人にもそれをこう伝えてしまったりすることがあると思ってて、
うんうん、
いや、それはあなたの取説ですよねと。
そうなのね、
うん、違う人にはそれは違う人の取説があるんやから、
うん、
その他の人にとってその取説なんかどうでもよくて、
そうなのよね、
ほぼ価値はなくて、
ね、
価値があるのは何かというとその取説の作り方なんよね。
作り方の方か。
そう、取説の作り方が分かってたら他の人にもそれは伝授できるやん。
確かに。
そうするとその人の独自の取説ができて、それは一生涯の宝になると思うね。
そうですね。
でも他人の取説なんかあったところでしゃあないからな。
確かに。
でもなんかいろんな本読んでると、その自分の取説を他人に当てはめようとしてる有名人は結構いてるような気がする。
ああ、確かに。だからそれ読んでもなんか自分、でそれができない自分をまた責めたりして、
はいはいはいは
い、いつまで経っても苦しいっていうか、
そうそうそうそう、
そういうケースありますね。
あるある、
うん、
こうな、騙されてはいかんよな。
確かに。いや、でも本当に自信をつけて、うん、あの自分らしく、なんかその人らしさをこう安心して発揮できる状態、
うんうんうん、
なんか私多分そういう風に変化していく人を見たいんだと思うんですね、
うん、はいはいはい、
だからこういうラジオやったり、
うんうんうん、
で自分自身にもそういう状態をプレゼントしたいし、
うんうんうん、
だからこういうことやってるんだなっていうのをその子とお話ししながらすごい思って、
うんうんうん、いいね、そういう時間、
うん、すごい大事な、うん、いい時間でした。
あ、俺もそういうのが好きやわ
ね、
そういうのが好きなんやけどな。でも議会に行ってこう あのロジックゴリゴリで話すのも好きやな。
あ、両方。
うん。
うん。
なんやろな。まあ共通点は論理かな、でも。
論理か。
まあ俺の場合、その人の気持ちとかさ、思考とかまでもこう、うん、構造化しようとするからさ。
ね、すごいことですよね。
まあすごいかどうかわからんけども、趣味なんやろな。
うん。オタク？
オタクかもしれん、確かに。
うん。オタクレベルですね。
うん。
うん、
なんか後ろでセミが鳴いたり氷らしき音がしたり。
すみません今夫が氷を入れてたからキッと睨みました
生活感があっていいじゃない。
もう生活感がダダ漏れですけどもそうなんだね、うん、でもなんだろうな、やっぱりその根拠のない自信タイプはもちろんその体感覚、うん、体感覚を使って進むのも一つだと思うんですけど、
うん、
まあ、そこを安定させるためにもっていうのもそうだし、
うん、
あとやっぱり根拠がないと自信持てませんっていうタイプの方が多いような気はするので、
ああ、
なんかその人たちがもっとなんだろうな、自信を持って前に進んでもらえるようにするためには、
うんうんうん、
私はやっぱり何回も言っちゃうけど、体験して成功体験をすることしかないのかなって思うんです、
うんうんうん、
で失敗も含めて体験しなきゃやっぱり見えないのかなと思うんだけど、うん、
そうやろうな、
うん、でもやっぱり前に進むって、
うん、
なんだろう、多少傷も負ったり、
うん、
なんか思ってたのと違ったり、
うん、
いろいろ感情にも波が起こるだろうし、
うんうんうん、
楽しいことばっかりではないんだけど、
うん、
でもやっぱそれしかないかなって今のところ思ってます、
うん、加えて言うと、
うん、
自分で決めてやるっていうことやろな。
ここは大事ですね、
うん、やれと言われてやる体験よりかは、
うん、
自分でやると決めてやってる体験の方が、
うん、
まあその何か取り組む物事に対しての自信っていうのもそうやけど、
うん、
自分の人生を生きるっていうところの自信がついてくると思うね。
なるほど。
例えば野球お前やれって言われてやってて実績を積んで野球に対する自信はつきましたと、
うん、
だけどなんか例えば怪我とかしてさ、野球ができなくなったっていう時に何もできひんくなるかもしれへんや、
うん、
でも自分で野球をやるんだって言って野球をやり始めて、当然その野球に対する自信もついた、
うん、
だけどそこでそうやって自分がプレーしてこれた、自分が決めてここまでやってこれたっていうのは生きる自信につながると思うね。野球以前の生きる自信、
うん、
それは野球、まあ、怪我して野球できなくなりましただって、じゃあよし、じゃあ今度は他のことをやってやるとかさ、
うん、
そういう自信がついてくると思う。だから人生っていうことで考えたら、うん、やっぱり自分で決めて経験するっていうことが大事な気がするね、
うんうん、なるほどね。そうやってその自分で決めるっていうことをできる人と、
うん、
できない人もいませんか？
いますよ。
いますね、
うん、
なんだろう、親が決められたことをやるのが癖になってたり、
うんうんうん、
世の中的にこうだからってそこに乗っちゃったりとか。
ほとんどがそうじゃない？
なんか自分で決めてるって勘違いしてる人もいるかもしれない。
ああ、ああ、わかるわかる。
うん。なんかその刷り込み、この間の話もあって。
うん。
そこに気づくにはやっぱり手がかりは違和感ですか？
どうなんだろうね。まあ自分で気づくか気づかされるかとかいろいろあるとは思うけど、まあ一つはまあ手が違和感ってのあるやろ
う
な。
うん。なんか人との出会いとかもね、そういうきっかけにはなりますよね。
なるなるなる。
それこそ失敗もきっかけになるだろうし。
うん。そうやな。
なんかね、自分が本当に無意識レベルで信じてたことが違ったっていう体験とか。
うんうんうんうん
うん。でまた自分の頭で考え直さなきゃいけなくなっちゃったとか。
そうそうそうそう。
一見不幸な出来事だけど、それがきっかけで人生が回り始めるってこともありそうです
ね。うん、あるね。あるある。
そうね。まあ、何かきっかけがあったらそこに乗っかってみるっていうのもいいのかなと思って。
うん、
なんか誰かがこれ手伝ってって言った時にちょっと興味持てたらやってみるとか、
うんう
ん、なんかそういうことからすごいいろんな変化が起きたりもするから、
うん、
いつもの流れからちょっとずらしてみるとか、
うん
う
ん、
そういうのもいいかもしれないな。
あとはそれを誰とやるかやな。
大事ね。
これが大きいと思うわ。
大きいですね。
何をやってもいいと思うね。
うん、
でも誰とやるかっていうのはほんまに何だろうな、まあ年を取れば取るほど思うけど、
うん、
あ、後々大きな影響を与えてくると思う。
本当だ本当だ本当だ、
うん、この人とやったら乗り越えられるやろうなみたいなのがあるからさ、
うん、
何をやっても乗り越えられるやろうなみたいな。
あ、
でもこいつとやったら何やってもうまくいかへんのちゃうかなみたいなとかね。
うん
まあでもそれは当然これまで、まあ、俺やったら43年間かけていろんな失敗をしてきて、
うん、
その人を見る目を養ってきた来られたんやろうけど。
そうですね。
だから、まあ、まずはやってみて失敗したり成功したりいろいろ経験積むことやな、
うん、そうですね、
うん、
だからなんか今回の休みを通してそのちっちゃなことでいうと掃除機の発見もあったんだけど、
うんうん、
なんかそれをきっかけにいろんなことを見直して、振り返ってたら、
うんうん、
なんか本当にすごいたくさん無駄してたなとか、なんか本当に遠回り回り道しながら来てたなみたいのが見えてきたんですけど、うん
う
んうん、でもやっぱりストレートにまっすぐここには来れなかったんですよ。
はいはいはい、
どうしたって、
うんうんうん、そらそうやろ、うん、
そうからなんかまあこれはこれで良かったんだなと思って、
うん、
ただこの先の道はまた変えられるから、
そうね、
うん、またちょっと今までのなんかなんていうんですか、もう無意識にただやっちゃうっていう言動ではなくて、やる前にちょっと今回のことを踏まえて、
うん、
一番いい道を選びたいなとか思うし、
うん
うん、あと今お猿さんが言ってた誰とやるか、
うんうん、
ここすごい大事だと思うんですよね。
うんうんうん、
A さん B さん C さんいて同じ業務をやってくれる人がいたとしても、
うん、
多分誰ってやるのかでこの先全然違うし、
そうそうそうそう、
なんか業務は片付いたとしても気持ちは満たされなかったりとか、
うん、
この先に循環がないとかなんか繋がらないのならば、
うんうん
うんうん、ちょっと違う人を相手にした方がいいのかなとか、
うんうんうん、そうやな、
そんなこと思ってましたこの夏。
今度はさ、
はい、
俺がそうやって自分自身をゆっくり振り返る番になりそうでさ、
というと
濃厚接触者になったのね。
ああ、
で今隔離中やね
え、そんな環境だったんですか。
うん、この月曜日から。
え、誰とも会ってないっていうことですか。
そうやな、まあ月曜の午前までは会ってたけど、
うん、
まあそのお昼ぐらいに友人がごめんなさいっつって、
うん、
PCR 陽性になってもたみたいなね、
うん、
で保健所に聞いたら濃厚接触者に該当しますって言われたんで、
うん、
まあその日の夕方ぐらいからは誰とも会わず、一人隔離されてる。
家族とも会えない状況ですか。
そうそうそうそう。
あららら、寂しいね。
そうやな。
うん。
これはまあ言うても自宅のさ道挟んで前にある別宅で過ごしてるから。
ああ、そっか。
顔を見ることはできんねんね、遠目から。
うんうんうん。
とガラス越しとか。
うん。
けどまあ直接触れ合うことはできへんし。
へえ。いや、ご飯とかも持ってきてもらうんですか。
そうそうそうそう。
そんな生活になってるの。
うん。
え、これどのぐらい続くんですか。
9月4日まで。
議会は？
だから議会がな、9月1日に本会議始まんねや、9月の会議、あ、議会。
うん。
それの一発目の議案説明とかは俺行かれへんねんな。
ああ。
だからまあ議案書は持ってきてもらったから、
はい、
インターネット中継を見ながら参加しようかなっていう。
すごい。
出席はできへんけど参加はできるなと思って。
あ、そっか。
うん。
大変な状況だったんですね、今この背景。
そうそう。
こっちはセミ泣いたり氷の落としたりってなんかちょっと匂わせてましたけど、そちらそんなことになってたんですか。
そうなんです。
で
まあ、今日までは、うん、その議会の一般質問の内容とか詰めて考えなあかんかったから、
うん、
結構そっちは忙しくて、
はい、
でまあ、これから議案書なんかも見ていかなあかんねんけど、
うん、
とはいえやっぱこれまでの生活に比べたらこうぽっかりとした時間ができるやん、うん、
確かに。
だからこれはあの最初に言ってた、ね、暇っていう、
うん
うん、に属するじゃあ暇と言われる時間やろうから、
うん、
まあいろいろ振り返るいい機会かなと思って。
そうですね、そういうふうに捉えて、うん、前向きにその時間を過ごしてほしいな。
そうですね、
うん、本当なんか忙しくぎゅうぎゅうするのがこうリア充みたいな、うん、なんか満喫してるぜみたいなふうに若い頃思ってたけど違うね。
おばさんになったね。
なったけど言わないで。
やばかった。
そんなストレートに言わないで。
元お姉さんになったね。
うん、そうね。そう、でも心は老化したくないと思ってますので。
ええ、そりゃそうです、
ね。はい、どんどんフレッシュにしていきたいと思ってます。
はい。
はい、それではそのたっぷりと空いた時間をまた思考を深めたり、
そうね、
はい、有意義な時間にしてください。
はい、わかりました。
はい、では今日はこれで以上にしていきます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。